エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口信和です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music、YouTube でも聞けるようになってます。あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラム、毎週月曜日更新でやってます。ということで、一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか？前回はバズセルマンから、お送りをしたと思うんですが、無事に日本に帰ってまいりました。やっぱね、ヨーロッパの直行便がない街っていうのは結構疲れるんですよね。移動に、だいたいその宿舎を出てから家に着くまで23時間とか25時間とかそんな感じになるんで。で、僕割と時差ボケ対策上手で、だいたいうまくマネージできてるんですけど、今回はなんかちょっといろいろあったのか、時差ボケも今週結構ありましたね。あと、まあ疲れを取るっていうのもあって、なんか今週はそんな、週間だったんですけれども。で、ノート書こうと思ってたら、浅田祐介、モデレーターやってくれた浅田祐介さん本人が非常に簡潔に、今回行動をほとんど一緒だったんで、まとめてくれた浅田祐介のノートの中にソナーのレポートがあります。これ非常にわかりやすいんで、ぜひ見つけて読んでいただけると、あ、こんなことやってたのね、こんなことやろうとしてるのねっていうのは、このポッドキャストとか聞いていただいている方には興味を持っていただける内容なんじゃないかなというふうに思ってます。その時のあのトークセッションも、の動画だとか、詳しいレポートみたいなのも用意しようと今準備しておりますが、まずは速報的に浅田祐介さんのノートをチェックしてみてください。から、この流れで、今、10月の11、12の週末で、神戸で、神戸コーリングってタイトルなのかな。まあ、そのソナー神戸に向けてのプレイベントっていうのをやる準備を始めています。ソナーの主催者も来てくれることに、なっているので、面白いことできるんじゃないかなと思ってます。また、正式に決まったら、まだあと1万のも1、2ヶ月かかると思いますが、お楽しみにお待ちください。はい。ということで、あと、ちょっと告知関係で言うと、7月の4日にデジタルコンテンツ協会のイベント、AI×音楽のシリーズのイベントで、報告会、ソナー報告会というのがやっていただくことになって、脇田隆さんに客観的にモデレーションしてくれて、浅田祐介さんと僕が喋るっていうのがありますので、僕情報公開されてます。僕の、X などでも、ポストしてますので、無料の、オンラインのみの無料のイベントなんで、ぜひ、申し込んでチェックしていただけると思います。イベントという意味では、今週末6月29日日曜日、ビルボードジャパンとのエンターテックユニバーシティの共催で、音楽データアナリスト養成講座って過去やってきてるんですけど、それの特別講座編、今年の上半期総括と、ミュージックアワードジャパンの裏側、そしてビルボードジャパンのランキングが、の計算方法変わったみたいな話をまとめてやって、見ようと思ってます。これはリアルもあるので、時間のある方は、ぜひ、神保町のリットミュージックのセミナールームでやって、その後、今週の時間とかも作りますので、作りますので、来れる方は来ていただきたいですし、オンラインでも、やりますので、ぜひ、これはエンターテックユニバーシティの PTX を、チェックしてみてください。はい。で、最近気になったニュース行こうと思います。なんと言ってもですね、ムジカが売り切れて、転売されて大変だみたいな。フリマサイトで高額転売されてるっていうニュースがあって、ちょっとびっくりしました。音楽雑誌ってね、もう社用だ社用だって話しかなかったのが、まあ藤井風の表紙がすごく良かったのと、BE:FIRSTや、ヒゲダン、オフィシャルヒゲダンリズムの特集とかが良くて、音楽ファンが欲しい欲しいと言って、紙の雑誌を売り切れるまで買う。素晴らしいね。まあ、ムジカのね、編集部ってすごく熱い人たちがやっていて、あのね、自分たちがフェスもやってて、あの、もともと鹿野さんっていうね、編集者で、今は、編集長も、ムジカの編集長は、アリズムさんに引き継いだんですけどね、やってるんですけど、まあ、素晴らしいなぁと。なんか、そのね、紙がどうとか雑誌がどうとか、そういう話は別に、音楽ファンの熱量と、アーティストなり音楽シーンみたいなものを繋ぐ役割っていうのをね、音楽専門誌、音楽専門雑誌が、果たしてくれてるっていうのは、なんか嬉しい話だなと思いました。は それから外国人のバス運転手170人を特定技能で行動に出す。日本語能力が低い場合はサポーターが同乗するという記事が出てます。まあ、ともかく今タクシーもバスも運転手が足らない足らないということで、外国人のドライバーを入れなくちゃってことになっていて、僕は基本的にその外国人労働者を日本に入れていくことの、方向自体には、大まかに言うと賛成なんですけど、バスの運転手はどうですかね？あんまり賛成できないというか、この、結局外国人の労働者、日本で働いてもらうときって、やっぱり、日本社会に溶け込んでいく形で誘導しないと、結局どこにその後住むかって、実際は強制はできないんで、結局移民みたいな話に なることは一定避けられないわけですよね。で、日本はやっぱり人道主義とか民主主義とかから逃れられないんで、強引に3年経ったら返すとか、仮にルールで決めても絶対やりきれないし、ここは本当にちゃんと日本社会に溶け込んでいくような入れ方をするってことを慎重に考えなきゃいけなくて、バスの運転手って申し訳ないけど、これもう自動運転までのつなぎにしかならないじゃないですか。この人10年後バスの運転手できるんですか、このベトナム人っていう問題を真剣に考えてやらないと、目先人がいなくて困ってるからサポーター隣に乗っけてでも日本人をやらせるっていうのはちょっとあまりにも付け役場かなと。自動運転のことをどうするかという議論と、本当の意味での高度人材っていうのを日本にちゃんと選んできてもらうっていう、で日本のカルチャーや日本語を学んでもらって、文化産業とか IT 産業とか、あとは本当に科学技術、いわゆる STEAM ですよね。サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、まあ、マスマティックスはちょっとわかんないけど、みたいな、そういうレベルで日本と親和性高い人に日本で働いてもらうっていう感覚が僕は大事で、バス運転手はちょっと付け焼き場で、あんまり賛成ではないなと思いました。それから、トランプ大統領が TikTok に、ともかく株主を、中国企業は、アメリカで営業させないと、サービスをやらせないとって言って、売却しなさいって言って、もうちょっと延期してあげる、もうちょっと延期していて、3度目の売却期限延長っていうね、トランプらしいお得のやり方なのかもしれないですが、どうなることなのかな。ただ TikTok っていうアプリは好きなので、アメリカ人があのアプリを使えないようにはしないとか言っている、なんか相変わらずトランプらしい話だなと思いますが、注目はせざるを得ないですね。はい、それから、ブラックベリーの入手ができました。ブラックベリーが、車載 OS、これまさに自動運転のところで、肝になるところの技術なんですけど、そこに集中すると。もう、スマートフォンは、特にやめてるんだけれども、サイバーセキュリティ事業とかも売却して、車載の OS、車の OS のところに、特化するという記事が出てます。ブラックベリーってね、iPhone の前の、携帯電話の世界のデファクトとか iPhone になりそうだったんですよね。で、ブラックベリーがそんなことになってるのが面白いなと思って、ちょうどブラックベリーっていうちょっとコメディタッチの電気映画がカナダで2年前作られて、僕はね、飛行機の中で見てすごい面白かったんですけど、今ネットフリックスで見れるみたいなので、ブラックベリーおすすめです。なんか、こう、世界一になれなかったやつだみたいな感じで、なんか IT のことだったりスタートアップのことっていうのをなんかこう楽しく実体験するみたいな役割も果たせる映画じゃないかなというふうに思います。それからその iPhone がですね、2つの曲を DJ 風につなぐ Apple の新機能っていうのがすごいっていうのが出てます。僕実は今 Apple Music 契約してないんでこの機能試せないんですけど、この曲つなぎが DJ っぽくBPM を合わせていい感じで繋ぐって企業やってみた方、どんな感想かとか、それこそ僕の X とかで向けてリプライして、メンションして投稿してもらえたりすると嬉しいです。これどうなってるのかすごく興味があるところでございます。というのが最近気になったニュースです。もうさすがに時差ボケも抜けたので、実は今も東京になってちょっと駅で喋ってるの聞き苦しかったらごめんなさいって感じなんですが、体調も整い、来週はまたしっかり働こうと思っているような今日この頃でございます。エンターテックストリート、また来週月曜日にお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。